本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビトへの手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがみて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ち様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。すでにお知らせしたように教会の創立20周年を迎えてオペラヤンファジンがヤンファジン外国人宣教師母園の野外舞台で今週の金曜日に開かれます。実はこのオペラは私たちの教会が計画して準備して開く公演ではありません。市民のための市民と共にするオペラを追求して韓国オペラを創作して公演する団体である社団法人テジョン市民オペラ団がヤンファジン外国人宣教師母園を訪問して感動を受け独自で作り上げた作品です。特に芸術総監督であり指揮者であるジョン・ジョンギン教授は1925年に発表された小説ファス文を執筆した小説家でありながら賛美歌559番四季に春風が吹いてくるを作詞したジョン・ヨンテク牧師先生の孫でもあります。もしこの作品を韓国のある教会が制作するとしたら最適任の教会であり唯一の教会はまさに私たち100周年記念教会であるでしょう。2023年8月にこのオペラの準備をしているという話を聞いて私たちの教会がすべきことをテジョン市民オペラ団が代わりに行ってくれているような感じがしました。それで制作を支援することになり教会創立20周年を迎えて招待公演を行うこととなりました。昨年10月に他の場所で公演を行ったのを私は見ましたが、ヤンファジンを守る者としてオペラヤンファジンを見る感動は特別でした。そしてこのオペラ公演は神様が私たちの教会にくださるプレゼントのように思われます。今日の本文は使徒パウロがエペソ教会の代わりに膝をかがめる内容について明かししています。ダビデは30歳でユダの王となり、サウル王が死んだ後にはイスラエル全体の王となりました。そして国内外的にも安定を取り戻しました。ダビデはそのすべてを神様がしてくださったことだと思いました。ところが自分は杉材の王宮に住んでいるのに神様の宮は天幕の状態であることが気にかかりました。それで神様の宮を建てたいと思いました。しかし神様はダビデの心だけ受け取られ、あなたの子ソロモンが私の宮を建てるだろうと仰せられました。それでダビデはソロモンが神殿を建てることができるように十分に準備をしました。ダビデの後を継いで王位に就いたソロモンは7年にわたって神殿を完工しました。そして天幕にあった契約の箱を神殿の中に運び入れました。 そして人々の前で演説を行った後に神様に祈りを捧げました。祈りの内容は、神様はどのような方なのかと聞いていただきたい望みでした。ソロモンは、神様が上は天、下は地にも他にない方であられ、契約と愛とを守られる方であられ、約束されたことを守られる方だと告白しました。そして必ず聞いていただきたい7つについて祈りました。1つ、隣人に罪を犯して誓いを立てるとき、あなたの祭壇の前に来て祈ったら、悪者には悪を下し、正しい者には義を報いてください。2つ目、あなたの民イスラエルが敵に打ち向かされたとき、あなたの皆を褒めたたえ、この宮で祈り願ったら聞いてください。3つ目、彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈ったら雨を降らせてください。4つ目、この地にどんな災い、どんな病気の場合にも、この宮に向かって祈ったら叶えてください。5つ目、遠方の地から来た外国人についても、この宮に来て祈るとき、すべて叶えてください。6つ目、あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、宮の方向に向かって主に祈るなら聞き入れてやってください。7つ目、囚われていった敵国で心を尽くし、精神を尽くして、この宮の方に向いて祈るなら聞き入れてください。ソロモン王が神殿を建て終えた後に奉献式を捧げながら、捧げた祈りの内容も重要ですが、彼が見せた祈りの姿勢も重要です。ソロモン王が祈りを捧げ始める時の姿勢はこうでした。列王記第1の8章22節です。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を手に差し伸べて、ソロモン王は立って両手を天に差し伸べて祈りを捧げましたが、実は彼がどちらの方向を向かっていたのかは分かりません。集団に顔を向けていたかもしれませんし、集団に背を向けていたかもしれません。ソロモン王が祈りを捧げた位置は祭壇と集団の間でしたが、それは全集団を代表して自分を生贄にそして捧げるという意味でした。また両手を差し伸べるということは、切実な嘆願の祈りを捧げるという意味です。ところがソロモン王が祈りを終えた時の姿はこのように証ししています。列王記第1の8章54節です。こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終わった。彼はそれまでひざまずいて両手を天に伸ばして差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、ソロモンは確かに祭壇の前で両手を天に差し伸べて立って祈りを捧げ始めましたが、終えた時にはひざまずいていて立ち上がったとあります。ソロモン王が祭壇の前に立って祈りを捧げ、その祈りを聞いておられる大きな神様に直面し、また小さくてみすぼらしい自分の実情を直視して、自分も知らぬ間におのずとひざまずいていたことでしょう。ソロモン王が神殿を建てた後に信仰が薄くなったことは誠に残念なことです。もしソロモン王がこの時の信仰の態度と神様に対する態度、心を一生保って神様に仕えたなら、彼は父ダビデに劣らぬ信仰の仕様となったことでしょう。旧約聖書にはソロモン王のように神様の御前にひざまずいて祈りを捧げた人がまたいます。それは預言者エリアです。 イスラエルの全歴史で神様の視線に良き王のサンプルがダビデだったなら、悪い王のサンプルはアハブです。エリアはそのアハブ王が統治する時代に預言者として召され、神様と人々に仕えました。預言者エリアはアハブ王に、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私の言葉によらなければここ2年3年の間は梅雨も雨も降らないであろうと爆弾宣言をしました。アハブ王の時の日照りは偶像崇拝に対する戒めでもありました。その預言者エリアはアハブ王を避けました。それでヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠している時には、カラスが朝と夕方にパンと肉を運んでくれて食べました。また神様の御言葉に従って地中海沿岸にあるツレファテに行って住んだりもしました。その時から約3年が過ぎてから、預言者エリアは雨を降らしてくださるという神様の御言葉を聞いてアハブ王のもとに行きました。そしてイゼベル王妃の食卓に次ぐ450人のバールの預言者と400人とのアシュラの預言者とカルメル山に呼び集めるように求めました。カルメル山にはアシュラの預言者たちは見えず、バールの預言者450人と大勢の北イスラエルの民が集まりました。預言者エリアはバールの預言者たちにお牛を切り裂き、薪の上に乗せて自分たちの神の名を呼んで、火を持って答える神、その方が神であると言いました。預言者エリアは数が多かったバールの預言者たちに、先に自分たちが仕える神に火を下ろしてくださるよう祈るように言いました。それでバールの預言者たちは朝から晩まで、バールよ、私たちに答えてくださいと叫びましたが、何の応答もありませんでした。正午が近づいてきて、彼らはもっと大きな声で叫び、さらには剣や槍で血を流すまでして自分たちの身を傷つけながら叫びましたが、何の音もありませんでした。そんな狂乱の騒ぎは夕方の捧げ物を捧げる時まで続きましたが、何の声もなく、何の答えもなく、何の動きもありませんでした。預言者エリアの番になりました。預言者エリアはもう一度祭壇を築き、その上に焚き木を乗せました。そして切り裂いた牛を乗せておきました。それから、この民が、あなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいと祈りを捧げると、空から主の火が下ってきました。そして預言者エリアは雨を降らしてくださるという神様の御言葉を信頼して、カルメル山の頂上に登って神様に祈りを捧げました。その時に彼の姿勢はこうでした。列王記第1の18章42節後半です。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。預言者エリアは地にひざまずいただけでなく、彼の顔を膝の間に埋めました。私が一度この姿勢をやってみましたが、私は絶対にできない姿勢でした。この姿勢は完全に神様のお助けだけを求める切実な態度です。私たちと同じ人間である預言者エリアは雨を作り出す能力が少しもありません。ですから、その姿勢は神様だけが雨を降らしてくださることができますと心を尽くして告白している姿なのです。 ついに空は濃い雲で暗くなり、やがて激しい大雨となりました。今日の本文もパウロが膝をかがめて祈りを捧げたと証ししています。14節と15節です。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈ります。エペソ人への手紙2章で、私たちは本来のこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者に従い、自分の肉の欲の中に生き、生まれながらお怒りを受けるべき子らだとあります。しかし私たちの唯一の平和であられるイエス様は、ユダヤ人と異邦人、人間と神様の間にある隔ての壁を打ち壊してくださいました。それで私たちは本来神様の御国の他国人、外国人と在留異国人でしたが、今では神様の御国の市民になっただけでなく、神様の家族となりました。またエペソスの2章21節と22節です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのです。神様の御国の市民と神様の家族となった私たちは、また聖なる宮になったとあります。しかしその聖なる宮は完成された宮ではなく、建てられる宮だとあります。また私たち各自が宮であるだけでなく、私たち全体が連合した建物として建てられると言っています。そのように建てられるために、互いに組み合わされ、共に建てられると言っています。そして3章1節から13節がエピソ人への手紙の末巻劇、中間の内容だといえるパウロ自身が閉じ込められたことに関する説明があります。エペソ教会の人々は使徒パウロをとても心配していました。もしかしたら正当な手続きを踏まない裁判と若々しい判決を受けるのではないか、監獄生活により病になったり心にストレスを受けてはいないか、見に来る人もなく経済的にも貧困で飢えているのではないかと心配をしたことでしょう。そのような心配に対する答えがエペソ人への手紙を書いて送った理由でもあります。私が受けている苦難のゆえに落胆することのないようにお願いしますと言っています。そして再び本論に戻って、どのようにして神様の御前で建てられていくべきかを祈りを通して話しています。エペソ人への手紙は複数の箇所で祈りが出てきます。1章17節から19節はこのようです。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。この祈りの内容は、神様を知ることと私たちに働く神の優れた力がどのようなものであるかを知ることができる、できますようにです。つまり神様が私たちに行われたことを知ることを求めているんです。これは神様に対する覚醒だと言えます。私たちの信仰生活で必ず知っておくべきことは、神様はどのような方なのか、特に神様は私にとってどのような方なのかです。18節と19節です。 すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどのほどであるかを理解する力を持つようになり、人、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。私たちの中身が強くなるべきであり、キリストを心に迎えるべきであり、愛にあって根を下ろし土台を強固にし、キリストの愛の深さ、広さ、長さ、広さ、高さ、深さを知るべき理由は、神様の満ち満ちた様にまで私たちが満たされないといけないからです。つまり私たち自身に対する覚醒だと言います。神様が私たちを呼ばれたのは、私たちに単にこの世で最も豊かな人生、もっと高い位置にいる人生、もっと多くのものを享受する人生を生きさせるためではありません。神様が私たちを呼ばれた目的は、それとは比べ物にならないほど広くて高いです。6章18節です。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。パウロはこの御言葉の前に、神様のすべての武具、真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の備え、信仰の大盾、救いの兜、御霊の与える剣、神様の御言葉を受ける取るように言いました。それは私たちがクリスチャンになった瞬間から、私たちは霊的な戦争を行わないといけない存在だということです。このような神様のすべての武具を最も効率的に使用できる方法が祈りです。ですからこの祈りは私たちの信仰生活に対する覚醒だと言います。それでエペソ人への手紙は祈りで始まり、祈りで続き、祈りで終わっています。14節と15節です。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。パウロはローマの監獄で膝をかがめて祈ったとあります。その祈りの内容は来週から順番に見ていきます。今日は祈りについていくつか考えてみたいと思います。第一に、祈りは本当に重要であり、神様の御業の通路です。パウロは今閉じ込められているので自由に行動できません。自分が囚人の身でなかったなら、エペソに直接出向いて、そこのクリスチャンと話を交わし、また人々に福音を伝えたことでしょう。ところでパウロがエペソに行って神様の御言葉を話したら、神様の御言葉を分かち合ったから祈りを捧げなくてもよいと考えたでしょうか。当然御言葉を分かち合いながらも祈りを捧げたことでしょう。私たちが主日礼拝を通して神様の御言葉を聞き、グループ聖書勉強などを通して御言葉を分かち合い、特定時間を決めて御言葉を読んで書くことは本当に重要です。しかしそれが全てではありません。私たちが聞いて分けて読んだ神様の御言葉が私たちの頭にとどまることに終わらず、それが私たちの心にやってきて、私たちの信仰生活を豊かにしてくれ、また手と足に降りてきて御言葉を適用する人生を生きるために、祈りは必須的です。私が私立礼拝の説教や水曜聖書勉強を準備するとき、原稿だけ書いたら終わりでしょうか。もちろん私が説教を書いたり教案を作るとき、信徒の皆さんが理解できるように、その上深く共感できるように、何よりもキリスト教の核心真理に正しく向かえるように努力しています。しかしその御言葉が信徒の皆さんの頭に刻まれるようにすることと、心に下ろしていくこと、そして 手と足がその御言葉に従って生きるようにすることは、私の能力でできることではなく、神様がされることです。それで神様に頼るしかありません。それで御言葉の準備を終えた後に祈りを捧げます。神様、私が最善を尽くして準備した御言葉を伝えます。その次には神様がなさってください。第2に祈りを防ぐことができるものはありません。パウロは今ローマの監獄でこの手紙を書いています。彼は表面的には囚人の身分なので自由に活動することができません。他の都市に直接行って神様の御言葉を伝えたり教えることもできません。また人々に会って交際をすることもできません。彼の体は完全に縛られています。しかし、そのどれも彼の魂を塞ぐことはできません。私の信仰生活において、いつも望みを持てるのは、私たちが瀕した状況が私たちを苦しめても、私たちの祈りは開かれているからです。仮に海外出張で、手術に礼拝堂に来ることができなかったり、やむを得ない事情により礼拝堂で手術礼拝を捧げることができないかもしれません。また事故で手や足が折れて病室に横たわって数週間を過ごすかもしれません。しかし私たちの魂はいつでも自由です。また環境や関係のせいでストレスを受け、まるで無人島に一人で閉じ込められたような感じを受けるかもしれません。しかし祈りはずっと捧げることができます。パウロがローマの監獄でできることは、会いに来る人としばしば会うことと、時間があるたびに文を書くことが全部でした。彼はそんな時間を利用して数千キロメートルも離れたエペソにいるクリスチャンたちに手紙を書いて送り、祈りを捧げました。それが2000年間大勢の人々に恵みを伝え、私たちにまで伝わって、私たちが恵みを享受しています。私たちの中で誰一人パウロのように監獄にいる人はいません。時間がないわけでもありません。しかし私たちはパウロの前で自信がありません。私たちの祈りを塞ぐのは、私たちの外にある状況や条件ではなく、私たちの中にある傲慢と怠慢です。第3に、祈りは神様の御前で膝をかがめて捧げるものです。パウロは今日の本文だけでなく、第3次伝道旅行を終えてエルサレムに戻りながら、ミレトでひざまずいて祈りを捧げたことがあります。パウロはエペソの長老たちを呼んで、自分がエペソで3年間主に仕える時に謙虚と涙、試練に耐えたと言いました。また自分は今エルサレムに行って、そこでどんなことが待ち受けているかわからないが、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと告白しました。そしてパウロとエペソの長老たちが別れる場面をこのように伝えています。使徒の働き20章36節です。こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。パウロがエペソ教会の長老たちと共にひざまずいたのは、ただ別れが悲しかったからではなく、エペソ教会が引き続き神様の恵みにより成長し成熟していくことを望んだからです。今日の本文でパウロはひざまずいて祈りを捧げるとき、 実際に膝をかがめたでしょうし、過去ミレトでの場面も思い浮かべたことでしょう。またパウロはひざまずいて祈りを捧げるとき、父の前に祈ると言いました。これは父と直面して膝をかがめるということです。祈りは神様と直面することです。私たちが神様に直面していたら、実際であれ心であれ膝をかがめずにはいられません。預言者イザヤが神様に直面したとき、このように告白しました。イザヤ書6章5節です。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤが預言者として召されて神様に会ってみたら、自分はダメな人間であり到底お召しを受ける存在ではないということを確認しました。そのような告白があってこそ、自分に与えられた召しと使命を行う時に謙遜になります。新約時代にも同じです。使徒ヨハネはパトモス島でイエス・キリストが見せてくださる啓示を見ました。ヨハネの黙示録1章17節です。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右の手を私の上に置いてこう言われた、恐れるな、私は最初であり最後であり。ヨハネは各教会に仰せられる死を見たとき、自分は足元に倒れて死者のようになったと告白しています。実はパウロもダマスコに向かう途中に復活された主に会い、これととても似たような経験をしました。私たちが捧げる祈りの重要性はいくら強調しても過ぎることはありません。私たちが祈りを捧げるということは、神様に膝もかがめることであり、神様の御前で祈るということです。神様の御前で膝もかがめる人が、捕まえられたものを捉えようと追求することができます。また神様の御前で膝もかがめる人が、自分を捨て神様の御言葉に従い、神様の摂理の通路となることができます。そのような人生を生きることよりマシな人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、ソロモン王が神殿を建設した後に神様に捧げる時に治水がどうだったのかと、3年間も雨が降らなくてイスラエル全土が疲弊した時に預言者エリアが祈りを捧げた姿勢がどうだったのかを確認しました。神様の御前で切実な祈り、神様の完全なるお助けを求める祈りを捧げる時には、膝をかがめずにはいられないことを告白します。また私たちは祈りが本当に重要であり、神様のお働きの通路となることを知らないわけではありません。またいかなる状況でも祈りを捧げることができることもよく知っています。しかし私たちは祈りをよく捧げない存在であることを告白します。私たちの傲慢を打ち壊し、私たちの怠慢を乗り越えて、神様と祈りを通じて深く交際できるようにしてください。私たちの祈りを通して神様に対して、私たち自身に対して、そして私たちの信仰生活に対して覚醒できるようにしてください。神様、私たち人間がいくら多くのものを所有し、いくら大きな権力の位置に座っていても、神様とつながらず祈らなければ、その結果は深いため息であることを忘れないようにしてください。また 他の人が知らない私だけの痛み、私だけの問題を持って生き、神主と深く交際できるようにしてください。私たちの祈りにおいて私たちの肉体の膝もかがみますが、私たちの心と魂の膝もかがみないといけないという事実を忘れないようにしてください。私たち皆が捕まえられたものを捕まえようと追求し、神様の御前で膝をかがめることで、神様がこの地を新しく作られ変えられていくときに通路となるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。